弊社の物語、永遠の物語を読んでおりますと、アナクレオンという人が出てきまして、それで非常な英雄でありましたので、英雄的なあなたの働きを歌ってくれと言って、頼みましたところが、この人は、いや私はただ歌えるのは、その愛の歌だけである、こういったそうであります。それと対照的に、キリストが最後の弟子たちとの最後の別れをなさるときに、言われたことは、その、人の心から出て人々を照らし、過去現在未来ともに世の光となるところの主の言葉であります。そこで愛ということについて教会ではよく語られることでありますし、それから、キリスト教のことを言うときに愛の宗教だということをよく言われるところでありますが、愛ということは一つの言葉の中にいろいろな意味があります。日本で愛ということを言うときには恋愛ということを言う場合もありますし、それから、施しをしたりするというふうなことがありましたり、そして聖書が私たちに言いますことは、もっと深い愛があるのではないかというわけであります。それで、いろいろ考えてみますと、愛のことを、この面白いことには17世紀に翻訳されました英語の聖書を見ますと、愛ということをラブという言葉で表していないで、チャリティという言葉で表しております。チャリティというのは、慈善をするという意味で、 今ではそうでありますが、当時は愛ということを言い表したのであろうと思うのでありますが、今そのチャリティというのは慈善ということを人が言いますから、考えてみますと、なんかこの慈善ということは冷たくて、冷たいですね。それで本当に愛して話をするというのではなくて、物を乞うところの人々に小銭を与えるようなことがありましたり、自分の感情のためにこういう行為をするということがありますので、これは私たちが言うところの愛とは隔たっているものであろう。やる前に、勝ることはそのやらないよりはマシであると考えるのでありますが、そういうことがあります。それからこの人類愛という言葉がよくありまして、世の中の改造のために命を投げ出してまでやるという、そういうふうな人類愛というものが、あります。人類愛というのは、この英語で、このフィランソロピーという言葉を使いますが、これはこの人間を愛するということであります。それで、本当にこの人類愛というのは個人のところまで届かない政治的な意味があることがあります。しかし、キリストの心は神の聖なる道場を代表するものでありまして、その人類愛、ただ人類愛というのとは違っていると思うのであります。それからメリット稼ぎというので、何か自分に点数稼ぎをやるというふうな、いろんなことに対して慈善をすることがありますけれども、この動機は自己満足のためだとか、 自分に反対に利益をもたらすというふうなことのためにこの、することがあります。前にもお目にかけました、ヘンリー・ドラモンドの書きました世界最大のものという第一コリントの13章の解説の言葉がありまして、その中に慈善というものは愛でないということを言っております。自己満足のために、こうしないと何か悪いような気持ちがするかといって、するということにそれほどの、この自分の身に、困らない、身につまされてということがありますけど、自分の身に、別に困りはしない程度に何かの時に助けるということであります。今度の関西の大震災の時にも、聞きますと170億って金が全国から集まったそうでありますが、その中にはクリスチャンもたくさんいると思います。それで、出しておりますけれども、この自分の身に済まされない程度でやっているということの方が多い。それで4番目には、これは聖書の中に言うところのことでありまして、神の御心、神のご本性と関わり合いのあるところの愛というものがあります。聖書の中に神は愛と書いてありますけれども、心の中に神が住んでいてくださるので、それで、もう本当に心の底から他の方を愛する、純粋な意味において愛するという、そういうことが、これは聖書の言うところの愛というものであります。それで聖書の中を読んでおりますと、面白いことには、本当に、こう例えば聖書の時代に小アジアにいるところのキリスト信者が非常にこう困難をしておりましたので、エルサレムにいるところの、この信者たちにも話をし、また他からも話をしてパウロが助けることがありますけれども、この言葉の中に親しい交わりという言葉を使っております。お金を捧げることによってその人の心の中に入っている、自分の利益やまた自分の点数稼ぎのためでなくて、自分を無にして神のご本性をその行動によって伝える、こういうところに本当の愛があるんじゃないでしょうか。神はこの罪の人の世の中にイエス・キリストを使わしになりました。その時にその名をインマヌエルと唱えられるという言葉がマタイに書いてあります。インマヌエルというのは常に一緒にいてくださるところの神という意味であります。それで、私たちの愛ということはすなわち神との関わり合いで、それで神が私たちにこの、心の中に宿って、そうして私たちがもうやむにやまれない心でもって相手の中に入り込んでいる、それが本当の愛ではないでしょうか。でイエス・キリストがこのヨハネ福音書の13章の34節に言われたことは、私はあなた方に新しい掟を与える、互いに、愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、こういうことをキリストが言われた。これを掟と訳されておりますけれども、これは別の言葉で言えばキリストの命令であります。主イエスが私たちを愛し己が命を惜しまれなかった、このように あなた方も互いに愛しなさい。こういうことをキリストは弟子たちに向かってそこで言っておるわけであります。それでもちろん私たちには愛する心が与えられているのでありますが、イエス・キリストは人となられてこれをよく経験されたわけであります。で、私はこの今度の大震災のことでよく見ておりますと、いろんなこう美談なんていうのが聖書にこの新聞には出ておりますが、美談だなんていうことで済ましてしまうことのできないようないろんな愛の技というものを見せられています。ここに芦屋川というところの新聞に出ておりましたのを出してみますと、芦屋川教会というのがその芦屋のところにありまして、川のこちらに教会があって、川の向こうに共同住宅があって、そこで川のこちらにこの日本イエス・キリスト教会という教会の芦屋川教会というのがありまして、そして教会はその潰れないで残った。ところがそこの60過ぎた牧師夫妻が、その当時いっぺんにいろんな人が死んでしまいまして、そうしてこの困っている 時に、その亡くなった方々の中には自分の息子もいたというんですね。30いくつになる息子もいた。でそれを悲しみに耐えながら、かえってその悲しみのために人々の心がよく分かったと見えて、それで、方々にそのことを話をして、自分の教会の中で50何人の方々もう混乱しておる最中で記念会もすることができないという時に、記念会をしたんですね。そして、仏教の方も信徒の方もみんないらしてください、それで記念会をしましょうと言ったら、いろんな人がやってきました。中には地蔵天狗みたいな人もやってきました。でそこでこの芦屋川教会の牧師さんは、キリスト教の方によって、この追悼会をやりました。それで他の人もそれに対して大変感謝して、仏教者も信徒の人も他の人もやってきたというのであります。でこれはこういうことはですね、私たちが自分の悲しみを乗り越えて人のためにやるという、これはちょっと慈善なんていうのも違っていると私は思うのであります。それで旧約聖書を見ますと、やはり掟というものがありまして、この掟は10回と言われております。エジプト記の20章に出ております。また賛美歌の購読文のところをご覧くださると、出エジプト記の20章というので、その10回が出ております。それを短く説明申し上げると、前の4つの戒めと後の6つの戒めから出ておりますけれども、初めの4つの戒めは誠の神の他に神はないということをよくわきまえるように、それから神のことを冒涜的に、この用いてはいけない、神の御名を乱れに唱えてはいけないという、神を冒涜することはいけない、それから1週間の1日を聖なる日としてとっておきにしなければならない、これらは皆神との近い関係に自分を置くようにという勧めであります。ところがその後のことは、これは人と人と人との関係を言っておるのでありまして、 自分の父母を敬いなさい、人を殺してはいけない、性の関係を正しくしなければ清らかに正しくしなければならない、また盗んではならない、それから偽りの証を立てるものとなってはいけない、嘘を語らない、それからむさぼる心をなくしなければいけない。これが後の対人関係の道徳であります。この2つのこのグループをまたもっと縮めてみますと、神に対する私たちの愛をどうするか、もう一つは人間に対する愛というものをどう考えるかということであります。それで神に対しては心を尽くし知能を働かせて力いっぱいに神を愛しなさい、ただ一人の神を愛しなさい、このことを本当に真剣にやるならば、第二のグループ、すなわち自分以外のものに対することも全うせられていくであろう。神を愛すると言いながら自分自身は、この人を憎むというようなことはありえないのだということは言っておるのでありまして、この心を尽くし、知識を知能を働かせ力いっぱいに神を愛すると同時に、自分より他の人のことを自分を愛するように他の人を愛しなさいというのがその戒めであります。それでところがそれに対してイエス・キリストは新しい戒めという名前でここに、十字架にかかられる前に、言われたわけでありますが、それは、このありますように、互いに愛し合いなさいということであります。それで、第一も第二も結局あなたは愛そのものでいられる神の本性に帰って歩みをすることになって、自然に十戒の精神に従い、また山の上で主イエス・キリストが語られたその教えにも従うものであるということがそこにあるのであります。ところがヨハネ13章にある言葉は、私はあなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることをみんな知るようになる。これ三段のことが書いてあります。あなた方は、互いに愛し合いなさい、それから私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさい、そしてあなた方が本当に愛し合っているならばあなた方が私の弟子であることが分かる、こう言っておられるわけであります。で、教会というところは、私はキリストの代表者だと皆が言うわけでありますけれども、この教会というのはやはりそういう意味においてキリストの弟子であります。米国の教会の中には教会のことをこの弟子といって呼んでいる教会もあります。日本にその教会が来まして、日本では聖学院を作りまして、それの名はディサイプルという教派でありますが、それはみんな兄弟だという考えであります。それで、いろいろなこの教会がありまして、一般に東方教会と呼ばれる、あるいはギリシャ正教、ロシア正教と呼ばれるところの教会がありますけれども、その人々が自分たちの土地からキリスト教が生まれたということを言いますと、ローマカトリック教会は自分たちは使徒ペテロの流れを汲むところの本当の教会だというようなことも言いますけれども、 本当に人々が願っているところの教会というのは何であろうかということを考えてみますと、また教会に期待しているところのものは何であるかということを考えてみますと、自分の教派がそして教派でやっていることだけが本当であるということを思わないで、教会の本当の立場というものは愛だということであります。これはまだ完全な姿で現れてはおりませんけれども、異なる民族国家が本当にこの愛を見たならば、人々は神がそこにいられることを知って喜ぶはずであります。しかし世界の現実はそうではありません。過去に犯した罪は隠して、責任は負わない、自分の罪を認めて、陳謝をして新しい関係を開くことはしないで、相手を責めて陳謝を要求する、互いに譲り合ってあるところで協調して両者ともに生きようとしないで、相手を出ないしにしてしまうというふうなことが今のところ随分あります。でそれでもなかなか反省しないわけであります。本当の求めというのは何でありましょうか。それは愛するということであります。あなたは主イエスキリストが弟子たちを愛されたように愛していますかという愛の挑戦がそこにあるわけであります。で今の世界の状態を見たり、また世の中の複雑なことを言いますと、結局は両方の対その関係者の両方が神に祈って和らぎの道を見出していく、これを実行していくという以外にないことを私たちは知るわけであります。それでこの掟に従うことをには愛を実現することに題目があります。私は愛してますというこの心の問題だけを言っているのではありません。愛の実行が私たちに求められて、愛というものはそれを求めているのであります。それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになるというこのところに書いてありますが、それこそ私たちが人々が あの人々が本当に愛ということを真剣に自分の生活の中に生かしているんだなということが分かっていただかなければならないわけであります。旧約聖書のモーセに神が憐れた時に、憐れて十戒を与えられる時にこういう言葉を、私はある、私はあるというものだと言っておられました。これは世界がたとえ滅びることがあっても神は存在するということを言っておるのでありまして、しかもその愛ということは、神の本性というものは、愛であります。でイエス・キリストもご自身のことを私はあると言われたのであります。それは、私こそそのものだという意味であります。13章19節にキリストはこのことを言っていらっしゃいます。で両者に共通していることは、無限に愛を持って私たちに臨んでくださる方があるということです。それが神であるイエス・キリストであります。教会にとっても私たち個人にとっても愛はそのものの最高の証だということであります。ある人はキリスト教について大切なのは信仰だという人がありますが、どれほど多くの人が信者となっているか、その信者がどれほどその信仰に打ち込んでいるかが、その宗教の価値を決めるところのものであるという人がありますけれども、またある宗教によっては確立した信仰を押し付けて、そうして、この 力を頼みにするものが随分ありますけれども、そのような人々が必ずしもキリスト信者とは限らない。キリストは読みましたように、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをみんなが知るようになる。こう言っていらっしゃるわけであります。あの人々は本当に愛に生きている人々だなというのが、私たちの信仰生活の中にはなくてならないのではないでしょうか。あんなに皆が愛し合っているのは、この人々の信じている方がよほど愛の深かった方なのだろうと、この人々の愛には心を動かされるというのが世の人々の判断であります。他のことであの人々はなかなか熱心だとか、どんどん数を増やしているという、そういうことが私たちに大切なのではありません。キリストにとって愛こそが何よりも大切なものでありましたから、パウロも信仰との関わりにおいて、たとえ山を動かすほどの完全な信仰があっても、愛がなければ無に等しい、コリントの第一コリントの13章の2節に言っております。で、この世の評判や評価は問題ではありません。愛こそが永遠に残るものであり、神に近い道だということであります。それで愛を行わなければ、あなたがどんなに学問をして、自分は立派な学者だと自負しておりましても、また完璧に近い知識を持っているとにいたしましても、愛がなければあなたの信仰は虚しいということを言っておるのであります。光の中にあると言いながら、兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいると、こう聖書は語っております。愛さなければあなたは死んだのと同じだと。世には知的な、また上層的な磨き上げた言葉で人を魅了する、周りのものを魅了するところの人がありますが、しかしそんな人でも愛さない人、その人は深い意味で本当に生きているわけではありません。それで、愛さないということは少し極端に聞こえますけれども、悪魔の手下になっていることであります。そのものの暗い本性の中には、愛は決して存在しない。旧約聖書の初めの方にあるところの、カインが兄弟アベルを殺した物語が書いてありますが、カインにはカインの言い分があったと思うのでありますが、彼には愛がありませんでした。それと同じように、私たちがあなた方を愛したようにとキリストは言われるわけで、この人生私たちが世の中にいることは、生ける限り神の愛をもっともっと知る教育を受けるということであります。人生でいろいろなことを私たちは経験するでありましょう。けれども、私たちは神が私たちへの愛を知らせても、私たちを愛していてくださるのだということを、それを知ることに私たちの人生は成長していくわけであります。愛を学び信じるとは、この人生で各段階で私たちがどんなに人々から愛されて今日に及んだかを知るということが大切でありまして、そしてその背後に神、またイエス・キリストがおられたということを自分が身につけていかなければ、私たちはいつまでたっても本当に神に救われた人間になれません。 今日に、この私は愛されて今日に及んだということを本当に謙遜に知る人こそ本当に成長したところの人間ではありませんでしょうか。ある時ペトロが主イエスに、どのくらい人間を他の人を許したらいいでしょうか、7回ぐらいでしょうか、7回っていうのは完全だという意味であります、7回ぐらいでしょうかと言って尋ねましたら、キリストは7回を70倍せよとおっしゃったことがあります。これはもちろん490回という意味ではありません。けれども徹底的に愛しなさい。私たちの生涯はそれほど他の人から許す、自分の生涯を考えると私が今日あるのはたくさんの人々から許されて、たくさんの人が私のために辛抱して、そして私を愛してきてくださるということをまず知ることと、その背後にある神の愛を知ることであります。私たちにも愛を実行しないではおられないが、ことに復活の主は毎日私たちを愛して共にいてくださるわけでありますから、私があなた方を愛したようにと主は言っておられるわけであります。私たちのさて残っているところの人生のことを考えますと、私たちは日々天に近づいているわけでありますから、また私たちの人生というものはこの地上に生まれてから天に行くところの備えをしておるのが私たちの人生でありますから、天来の性質がだんだん私たちの中に多くなっていきたいのであります。フィリピの信徒への手紙の中には、私たちの国籍は天にあると言っておるのでありまして、それは愛を指しているわけで、だんだん大きくなればなるほど、年を取ってくればくるほど他の人と違うことは愛することだ、許すことだということであります。そして自分一人にいるときにこれを深く考えることであります。仲間の中で互いにそうしてこれを確かめることが私たちに求められているのではありませんでしょうか。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと主は言われるわけであります。私たちもこの際心の帯を引き締めて聖霊のバプテスマを受けて愛において全うされていきたいものではありませんか。何よりも私たちは主を愛しましょう。たとえ私たち今までに多くの誤りがありましても、主イエスキリストは私たちを許して愛してくださったのであります。その愛のうちに包まれている私たちでありますから、そのことを知って私たちも精一杯キリストが愛されたように愛することができるようなものになりたい。主の御言葉は互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいというのは私たちに挑戦をしているわけであります。あなたはどうか、あなたはどうかとこう言っていられれば、このことを大変私たちは考えたわけであります。さあ、それではお願いしましょう。全能の神よ、今日は愛する兄弟姉妹たちともにこの雪の日に共に御前に集い礼拝を捧げましたことを感謝を申し上げます。あなたは、私はあなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと仰せになりました。一人の愛の深い人が生まれることによりまして、その周囲の人々は大きな祝福を受けております。私たちもどうぞ主が 弟子たちを愛し抜かれたように、私も互いにイエス・キリストの言葉を思っては互いの己の愛を確かめつつ、この世の中を歩むことができますように、また愛において成長することができますようにお祈りください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
明確に例に出せます。私たちのなる本格に。こちらも恵まれまして、愛する兄弟姉妹、そして多くの出来、心から感謝申し上げます。また、進む1週間、それぞれの場にありまして、あなたの大きな導きにより、それぞれ無事に過ごすことができ、心から感謝申し上げます。ただいま、宮内牧師の父としまして、尊い御言葉、あなたの愛について学ぶことができ、心から感謝申し上げます。あなたはどのような時にも私たち一人一人を慈しみを持って愛し導いておられることを学び、感謝でございます。どうぞ私たちがそれに応えて、あなたを愛し、また私たちに愛を持って接することができますよう、それぞれ導きをお願い申し上げます。病のために今日来れなかった兄弟姉妹、またあるいはいろんな行事のため、いろんな事情のために来れない多くの兄弟姉妹、どうぞその場にありまして、また同様のあなたの大きな導きを、あるいは恵みをお願い申し上げます。ただいま支えましたもの、どうぞあなたの御国のためにお使いください。この感謝と願いをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
541番の証明を伝えましょう。
Thank you.